おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷佳奈です。
大島直幸さんの、この本の締めくくりの言葉であります。自分の神様を自分で、勝手に解釈して、自分の意味、価値を決める。そういうものが今、世界に、戦いを起こしている。また日本史世界史ともに戦いを記録する歴史になっている。弥生時代の前の縄文時代が歴史年表で隙間が多いのはあるべき戦いの痕跡がないからである。つまり歴史解釈そのものが戦争を解釈すること、そのことにあまりにも重きを置きすぎているのである。戦争と技術、生産力の発展、制度の複雑化の過程、これに対して縄文は全く違う。美と神を自ら作らねばならないという、そういうエネルギーに満ち溢れた1万年の王国、それが縄文時代だったのであるという。
いやー、美しい1万年だったのかもしれませんね。
ないですね。そういや、本当昨今の歴史解釈ってのは戦争をどう解釈するかですな。そのことに随分私どもは無駄なエネルギーをという。縄文の方がはるかに文明としては純粋で澄み切っているのではないかというんでありますですね。
はい、
まあちょっとこう神話的ではありますが、熊本のエリアでですね、大きな地震がありました。私、ものすごく感動したんでありますが、阿蘇神社という神社がね、山門が崩れ落ちてしまいました。ところが、門前の町の人々は、自分たちに被害が少なかったことに寄せましてですね、あれは、その阿蘇神社が自分たちのために犠牲になってくれたんだ。そう言いながらみんな手を合わしとるらしいんでありますな。はい、美しい発想だなというふうに思います。そう考えますと、瓦屋根をいっぱい落とした熊本城もね、懸命にその熊本市民の命を守るべく、立ち尽くして地震と戦ったのではないかと思いますと、あれも一種神話の象徴ではないかと思えたりするんでありますな。そういう縄文的エネルギーが熊本にはあるような気がいたします。また自分の目で見たんですがね、
はい、
福岡にね、九州大学、
はい、
国立大学、これ優秀なんです、
うん、
それがね全部移転して糸島っていう半島の真ん中、みかん畑潰してね、3万人の学園都市が今福岡に出来上がりつつある。
移転したんですか？
うん、
へー、
全部引き上げて。
そうなんだ。
そこをこの間テレビのあれで行ったのよ、
はい、
だね、もうボロボロ遺跡が出てくる。前方後円墳と糸島、そう、邪馬台国の糸国の跡ですよ、
はあ、
この糸島っていうエリアがね、
は
い、で九州大学の校内をこう歩いてて一番驚いたのはイスラム圏の学生さんがいっぱいいるの。食堂に行くとイスラム圏の方々は豚肉等々とかがね、豚骨ラーメンとかダメでありますから、イスラム圏の人たちの食事の列があるんです。で、そこはちゃんとイスラム教で許された食物を食堂のおばちゃんたちが作るんです。だから、マレーシア等々の東南アジア、アジア圏のイスラム教の人と中東からも続々と九州大学に集まってきてるんですって。
そんなに多いんですか、今？
うん。あっと驚いたのは、
はい、
講義やってる最中、時間になったら、お祈りに行ってもいいの。それで大教室の脇にメッカの方角を向いたお祈り場が用意してあるんです。
もうそれびっくり、
びっくりでしょ。
そんな徹底して作られてるんです
か。イスラムには深い理解を、イスラムの人たちもこの九州大学をすごく大事に思ってくれてますって教務課の人が胸を張ったんですね。
まあそれ素晴らしいですね。
つまりこれもやっぱある意味で九州福岡が持つ糸国からの伝統で縄文のエネルギー渦巻く邪馬台国の流れがあるような気がいたしましてね、
はい、
そんなこんな考えますと、我々の体内にの残っているあるエネルギー、それはなんかこう縄文につながるとね、すごく落ち着くような気がいたしまして、自分の人生観、生命観も含めまして、縄文という時代からもっとたくさんの組み上げができるんじゃないかなと思ってね。九州大学ってね、なかなか俺ショックだったのよ。水素で車を走らせるとかっていう水素エネルギーの車のトップバッターなんですって、今。
九州大学が？
うん。それでもう例の 有名な日本の自動車メーカーがバッチリついてて、アジア圏の学生がバッと集まってて、最も熱心なのは中国の学生さんが。すっごい真面目に勉強してんのね、中国の学生さんたちが。感動するぐらい、俺感動したな。
そうなんだ。
で、嬉しくなったのは、東京にわざわざ勉強に来なくても、九州大学あたり行きますとね、世界最先端の勉強ができるのと、安い。
安い？
食い物が安い。
物価がってことですか？
だから、
家賃も高いしね、東京は。
安いんですよ、福岡。
そうなんだ。
そういう意味で学生さんたちのいい環境がね、熊本にもありますからね。来週はまたね、別のネタでご機嫌伺いたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。はい。